では行きます、はい、
ハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さて今月のお客様なんですが、
はい、
先生よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。今月はですね、当歯科医師会保険担当理事をされてます、うん、中村ファミリー歯科、滝川市の中村ファミリー歯科の中村光弘先生にいらっしゃってもらってます、
はい、先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生ね、はい、私の顔を覚えてらっしゃらないんですけど、
そうですか。
私ね、
うん、
あれなんですよ、15、6年前、うん、先生のところに通ってたんです、
ええ、あ、そうなんですか、
はい、家が近所で歩いて通ってました、
ええ、二の坂の方ですね、
はい、ピッカピカのまだ出来たての頃で、
そうですね、まだ先生のところ開業したてたじゃないですか。
え、今ですか。
いやいやいや、その15、6年前っていうんですか。
15、6年前ピカピカでしたよ ね、
そうですね、もう今年で20年目になってます。
あ、そんなになるんですね。で、あのすっごい優しい先生で、
いや優しいですよ、
優しい先生だったんです、
う
ん、
やらしいかもしれない、
やらしくない、やらしくない、そんなこと言われてますよ。あれ返事がない。あの優しい先生 で、はい、でうわ先生久しぶりだなと思ったんですけども、ええ、残念ながら印象に薄かったよ。で、ね、お客様そんな全員覚えてられないですよね、十何年もね。
あのですね、歯医者さんってね、うん、顔って覚えないです。
あ、本当ですか。
あのお口の中見ればね、はい、あって分かるんです
よ。そういうものなんですか、
う
ん、
そういうのはありますね。
あの本当にそうなんですよね。特にあの、はい、診療するときって今だいたい水平にして横になって寝転がりながら診療しますよね、うん、で、我々見るのは、うん、頭の上の方から顔を拝見するんです、まあ
はい、
顔を見るっていうこともあんまりないんですけど、まじまじともうお口の中に神経集中させてますので、あんまりね顔がどうこうっていう、
うん、私ね北海道来たばっかりの頃に、うん、ある歯科医師さん、滝川の歯医者さんに通ってたんですよ、はい、あえて名前は言わないですけど、はい、で、あのじーっと人の顔見ちゃうんですよ、
はい、
何されるか分かんなくて、でその先生の顔じーっと、イケメンなんですよ、イケメンなんですよ、その先生ね、うん、じーっと見てたらあのガーゼかぶせられました。
いや、あのね、視線は感じます。あの見られてるとねすごい分かります。
たまに、嫌なもんですか。
たまにいますね、すっごい嫌です。
あ、嫌なもんなんですか。です先生、
そうですね、まあ、患者さんによってはこう目をつぶる方もいれば、
はい、
ずっと目がこう瞬き一つしないで、はい、じっとこっちのやってることを全部見てるという方います。
それです
見てると、見られてるとやっぱり こっちも緊張するし。
そうか、あります。じゃあ、はい、お互いの幸せのためにはなるべく見ない方が良かったんですね。
そうですね、
まあ、見てもいいんですけど、あの、ね、人の目を見ないでください。目見られるとねすごい嫌です、ね、
と目見てました。
そうです。
そうか、今度から気をつけます。
はい、
でね、あの今日はちょっと私があのこれなんだって思った話を聞いてみたくて、うん、あのテーマにしてくださいってお願いしたんですけど、この間テレビ見てたらね、
はい、
あのこういうものがあったんですよ。歯周病の人がその歯磨きペーストを使うと、その組織が再生されてなんかこう良くなるみたいな歯磨きペーストが CM で流れてたんですよ。で、え、そんなのあるのと思って、なんかこう壊れたこう組織が治るみたいなのったらすごいことだなと思ってね、今日は先生にそういうのってあるんですかっていう話を聞きたかったんですが、ちょうどその素材というか、まあ、インターネットにはいろいろなのありますので、こんなやつが CM されてたっていうのを見てもらったんですけども、まあ、こういう会社さんがあってっていうのはね、ちょっと打ち合わせの時に、
そうですね、
はい、
はい、
で本当にこういうので歯周病治っちゃうんですか。
多分あの手助けはしてくれると思います、
うん、
あの歯周病の原因っていうのはやっぱりプラークという汚れですから、うん、
はい、
それがずっと、たまりにたまって、うん、して歯茎に炎症を起こしてっていう形になります、
はい、
ですから、まあ、そのしっかりそのプラークを取らない状況で、
うん、
炎症を起こして、でそれを、そのペーストでもって、まあ、あの塗ったからといって、
うん、
急に良くなるというのはちょっと考えにくいかなと僕は思います。
うん、多分ね、歯磨き粉自体に、
うん、
歯周組織を再生させる働きはないです、はっきり言って。
そう ですよね。
お薬とは違いますので、うん、で歯周組織その再生するというよりも多分まあなんて言うでしょう、栄養を与えるような感覚でしょうか、うん、活性化させるっていうようなイメージだと思いますね、う
ん、いやそれだったらね、うん、歯周病になった患部に、うん、軟膏か何かを出してもらって塗っときゃ治るって話じゃないのかなってちょっと不思議だったんですよね。そういうものがあるわけではない、
うん、ないと思いますね。やはり歯周病の原因となるそのプラークをしっかり歯ブラシで取るということと、うん、はい、まあ、少しこう炎症を起こして歯茎がこう傷んでいるようであれば、うん、まあうん、塗るともしかしたら薬効も少しはあるかもしれませんけれども、はい、まあ、基本的にはやっぱりしっかりブラッシングがする、うん、ブラッシングをするというのがやはり一番ですし、
うん、
まあ、一時的にこう炎症を抑えるようなこうものが一時的にはいいかもしれませんけれども、うん、長くはやっぱり持続できないものだと思ってます。
そうなん、じゃあ歯周病になりましたと、で、まあ、その歯医者さん行って歯周病って言われましたと、で同じような症状が何回も出てくる場合っていうのはやっぱ治すには歯磨きが一番いいってことですか。
まずは局所の清掃を良くするってことですから、うん、まずブラッシングですね。
あ、そうなんだ、
はい、歯周病っていうのは感染症なんですね、
はい、
原因は細菌なんですよ、
はあ、
バイ菌が悪さをするわけですね。
インフルエンザとかと一緒だ。
まあ、そういうことですね。で、その餌になるのが汚れなわけですよ、
うん、
だから餌をいっぱいお口の中に食べておくと、うん、そのバイ菌がうようようよういや、うん、増えてしまう。
今うようよう
ようようようようようようよう、
はい、
増えてしまう、うん
う
ん、ですので、ね、うん、その餌をまず取り除いてやると、
うん、
彼らのお食事タイムがなくなるわけな
の。人間の餌でもあるけどバイ菌の餌でもあるんですね。
そうそう
ですね、食べ物
で、そういうことです。もう食べかすっていうのは特にお砂糖、
あ、ドキ、
うん、お砂糖が大好きなんです。
ドキ。
で、歯周病菌っていうのは代表的な菌が PG 菌だとか AA 菌だとかって、まあ、あるんですけれども、はい、AA 菌、アクチノバシルス、うん、アクチノミゼテムコミタンスっていうのを下噛みそうな名前のね、うん、そういうような菌群がいるんですけども、はい、そいつらはですね、酸素を嫌う、うん、暗いとこが大好きな、だから歯周ポケット影に潜みやすいんですね、
は
い、
それで歯周ポケットの中にどうのこうのって話になるんですね、
で PG 菌っていうのは吸血鬼みたいなやつでね、うん、こいつらは血液を好むんですよ、
はあ、
ですので歯茎が炎症を起こしたりすると出血しますよね、
はいはい、
そこをめがけてですねこう増殖するとまたその悪さしてる菌のために、歯茎がもっと炎症が強くなって腫れたり傷んだりっていうことになってくるんですよね、
うん、うん、私ね、うん、中村先生ね、はい、甘いものがすっごい好きで、うん、歯磨きの後にミルクティー飲んでももう一回歯磨きしなきゃいけないのかって何回か前に聞いたことがあって軽くしてくださいって終わっちゃったんですよね。
そうですね、しない方はした方がずっといいですね、しないよりは。
あ、はい、お砂糖がね、うん、よくない。
そう、ノアさんとバイキンと好みが似てるんです。
仲間、
はい、
同じ、ね、バイキンちゃん、はい、バイキンちゃんと。そうなんですね。いや、それでね、さっきちょっとこう、はい、私も知らなかったんですが、テレビコマーシャルを見ててどの部分をこうどう受け取るかによって間違った受け取り方をしてしまうことがありますよっていう話で、よく入れ歯洗浄剤の CM があって、私あれは先生がさっきおっしゃった通り入れ歯洗浄剤入れ歯外したらそこにポコンと入れとけば茶碗を漂白したいかのように綺麗になるんだと思ってたんですけど違うんだそうですね、
うん、違います。やはり基本的には汚れ食べ物とかくっついてるものはまず入れ歯専用のブラシで取って、
はい、
そして例えば表面についてる茶渋のようなちょっとこう、うん、ものとか表面についてる菌のようなもの、うん、そういうものをああいう、洗浄剤で一応取ると、
うんうん、
溶かすというか、まあ、取るというのが、うん、原則ですから、
うん、全然そんな風に思ってませんでした、
う
ん、
ああいう食べ物のこう固まったようなものが溶けていくというものはないんです、はい、
よくばあちゃんがコップの中に入ればそのままポコンと、はい、なんかこう洗浄剤と一緒に 入れてて、そんな磨いてるのなんて見たことなかったんですけど、やっぱり自分の生の歯と同じで磨かないとダメなんですね。
そうですね、
知らなかったな。
入れ歯も汚れますからね、表面にねこびりついてしまいます。
やっぱりプラークみたいなのが
プラークも歯石もつきます。
あ、入れ歯にもつくんですか。
入れ歯にもつきます。
はい、
あ、じゃあやっぱり磨かないと取れない。
豆にお掃除してあげないといけないです。
これお掃除しないとどう、不衛生にしとくとどうなるんですか。
いやだから、あの歯石だらけの入れ歯とか使ってる人いますよ。
うん、
うん、カチカチになったあの石のようなものが歯の裏にくっついたような。
うわ、うん、
だからもうそうなっちゃうと取れないんですよ。
あ、じゃあもう作り直すしか
ない。作り直すっていうか、もう研磨ですよね。削り取らないといけないんで。
はー、
で削り取るとやっぱり傷がつきますから、そこをきれいに磨き直さないといけないんで、うん、一層薄くなってしまうような状態で、まあ基本的にあんまりゴシゴシ磨かれると、歯の歯、入れ歯の表面っていうのは傷つきやすいものですから。
じゃあ自分の歯と一緒じゃないですか。
あんまりねゴシゴシゴシゴシ毎回磨くって必要もないんですけれども、うん、特に入れ歯の裏の面はね、うん、傷ついたり変形したりすると、形が変わると入れ歯合わなくなっていきますんでね、うん
うん、はい。じゃああれですね、さっきの話じゃないですけども、中村先生、あのコマーシャルのこうことをこう完全に勝手にこう解釈するのではなくて、やっぱりちゃんと専門家に教えてもらってその通りしなきゃいけないっていうことですよね。
そうですね、うん、やはり1回 でもですね、
うん、
専門、まあ、歯科医師またはエステティシャンでもよろしいですから、そういうところでしっかり見ていただいて、うん、アドバイスを受けるというのが一番いいかと思います。
今ね、打ち合わせをしている時にちょっとバカな懐かしい話を思い出して先生に聞いてもらってたんですけど、はい、ポリグリップってあるでしょ、はいはい、入れ歯接着剤ってやつ、であれの CM って塗ってなんかこうゴムのようにぐにゅっとくっついて、うん、何回も剥がせるってあったじゃないですか、はい、あれを、うん、私は壁になんかこう画鋲を立てちゃいけない壁に違うのこうくっつけるのにポリグリップを塗って使ってやったらついたり剥がれたりしてすごくいいんじゃないかと思って、あの CM を見てぐにゅっとついてパッと剥がれて
まあいい発想かもしれないですね、うんうん、多分できません。
いや、できなかった。買ったの
できないです。
買ってやってみたんですけどベトベトになって終わったんですよ ね。あれも多分私は CM のいいとこしか見なかったってことですよね、
う
ん
うん、そうだと思いますね。
あと入れ歯にあれつけられると結構ね剥がれづらくて困るんですよね。
そうなんですか、うん、さっきその話からそれが悪いとかそういうんじゃなくて、やっぱりこう専門家にちゃんと相談して、うん、合わせないとダメなんだよって、ね、先生さっきねおっしゃってましたよね。
時々べったりくっつけて診療室に来る方もいるんですよ、
はい、
そうすると入れ歯を外して洗うだけでも結構時間かかったりとか、
はい、
じゃあその時に入れ歯の新しく作るために型を取ると予定してても、うん、べったりくっついてるのを取るだけでも時間かかったりとか、なかなかうまく進まないこともあるんですね。ですからやはり自分勝手に使うんじゃなくて、うん、まあやっぱりアドバイスを受けてってことですね、だと思います。
いやなんかね、ええ、こう勝手にいいように解釈してこれはいいわと思ってしまって、うん、それ私壁にやっつけてベトベトにしちゃったんですけど
まあCM ってね解釈の仕方によってはね、そういうふうに言ってないのにそう取ってしまうこともありますのでね、うん、ですのでさっき井上さんが言われていたような歯磨き粉、多分その歯茎自体を再生させたりとか修復したりする能力ははっきり言ってないと思います、
うん、
そうじゃなくて歯茎に対する組織を活性化させるとか、
うん、
元気にさせるような感じですね、うん、ちょっと弱ったものを少し、栄養を与えてあげようというような、そういうような感覚での表現なんだと思いますけれども、うん、それを捉え方によってはこれで治っちゃうんだって思う人もいるかもしれないので、その辺がね難しいところですよね。
あ、そっか、中村先生ね、
はい、
私もそろそろその歯周病がすごい気になってはいるんですけども、歯磨きは自分ではこのコーナーをやってる手前ちゃんとちゃんとやって、歯ブラシも1週間に1遍変えろとか言われるんで、歯ブラシも、まあ、1ヶ月に1遍は変えてるつもりなんですけども、はいはい、やっぱ歯周病の予防には歯磨き、それからなってもその治療のためにはもう1に歯磨き2に歯磨きなんですか。
そうですね、うん、あとはそのまあ甘いものとかですねその 歯周病菌が繁殖する原因となるもの、
はい、
そういうものがやっぱりその減らすというのも大事です、うん、先ほどのその糖類ですね、うん、そういうものは一つのその、まあ、原因になりますし、はい、それをもとに細菌が繁殖しますから、うん、そういうのはやっぱり極力減らすというものもそうですし、うん、その糖を取るのもこう回数を減らすと、ですから間食はなるべく減らすとか、
はい、
そういうふうにですね、そういうふうにするのも大事です。
なんかあれですね、糖を減らすのってね、うん、歯周病にもいいしダイエットにもいいし、そうそうそうそう、一石二鳥ではあるんですけど、甘いもの好きにすると切ないもんですね、
あと毎回言ってますけど、ダラダラ食うなダラダラ食うな
そうですね、
ダラダラずっと食べてるんですよ。
とにかくずっとダラダラダラダラいつまでも食べ続けるのは良くないです。
そういうもんなんですか。
そうですね、その糖が、ま、例えば食事とかでお口の中に食事が入りますから、うん、それはもう入るのは仕方ないわけですよね、
うん、
ただそれを何回も何回も、うん、回数を多く取ると、
うん、
その間ずっとお口の中に溜まる、少しでも溜まるわけですから、
うんうん、
その停滞している時間というのも大事になります、
うん、
ですからその停滞する時間を極力減らすということは、はい、間食などを含めてそういうことを減らすと、
はい、
ですから多分食事の3回食べると、
はい、
あとせいぜい間食が1回2回程度っていうのがやっぱり理想かなというふうには思います。
耳が痛いだらだら間食してます食事と食事の間に。そうなんですね。
お口の中は唾液というのはたくさんありますから、
はい、
食後ですね、唾液が出てくるとまた虫歯になりにくい環境になったり、
はい、
ちゃんと洗い流してくれるわけなので、
うん、
ですからそれを何回も食事をすると、
はい、
間食をするということはその虫歯になりやすい環境、うん、またはその糖が繁殖、細菌が繁殖しやすい環境に、うん、回数を多く、そういう環境にさらしてしまうということになりますので、
はいはい、
ですからその、時間ですね、
うん、
ですからそれが大事だと思います。
ちゃんと決めて、
はい、
これから年末年始おいしいものがあってお休みがあってっていう時期ですので、
はい、
そうですね、家でダラダラしながらテレビ見ながら甘いものをいつまでも食べてると虫歯になりやすいです。
特に
この、ね、この年末年始気をつけていただきたい、
ね、年末年始だとダラダラこうしてたら、うん、歯磨くのもめんどくさくなっちゃいますもんね。
食べたら磨く
結局は規則正しい生活ってやつですか。
そうですね、はい、
耳が痛いです、でも皆さん良い歯のためには、
はい、
ね、続けないといけないんですね。
あとはね、うん、よく噛むこと、これがねすごく重要です。
そうなんですか。
そうですね、
噛むことによって、唾液、唾がいっぱい出てくるんですよ。
言葉はいっぱい噛んでますけど、
はい、その紙じゃないです。
あ、違いますか唾も出てますけどそれじゃない。
はい、とにかくよく噛むことで、うん、食べ物も消化されやすくなりますし、はい、唾液もいっぱい出てくる。そうなると唾液によってお口の中っていうのは洗浄されます。で、唾液には、うん、菌に対する抵抗力を強める作用もありますので、
そうなんですか。
歯茎が丈夫になっていきます。
うーん、
自然と予防になるんですね。
どうしてもこうやって12月忙しいと早食いしちゃってなんかツルツルと飲み込んで終わりとか
ありますね。
ね、
はい、
先生もそういうことあります？
あります
、はい、
なんかこうとにかく口に入ってればいいやみたいな、よくないんですね、
はい
はい。さあ、そろそろお時間なんですが、まあ、12月ということで、はい、これから年末年始、
はい、
だらだら食べない、
だらだらダメです、
はい、歯磨きする、
はい、
それから甘いものは歯周病の敵と、
はい
はい、決まった時間に食べましょう。わ、
はい、
かりました、
はい、
ありがとうございました。
はい、
この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。